カラーデイズポッドキャスト、この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。2019年5月19日日曜日午前11時23分頃収録、カラーデイズポッドキャストパーソナリティは赤です。ということで、お送りしていきますけれども、今日はね、久々にカラーデイズでは久々にですかね、映画レビューをちょっとやってみようかななんていうふうに思ってますよ。ということで、いやあのねまあこの5月のね10連休中に映画見に行ったんですけど、まあ結構行ってるんですよ、普段から。結構っていうか別に結構じゃないけど、まあ見に行ってて、いやー、だから新宿ピカデリーとか僕よく行くんですけれどね。だからポイントカードが持ってますよ。なんか6回行ったら1回タダになるんでしょ。まだね、まだ溜まってない。そこまでは溜まってない。劇場によってそう、公開されてる映画が違うからね、やっぱりね、こう、その時によって行く映画が変わるんですけども。まあ、最寄りってわけじゃないんですけどね、別にね。ピカデリーが最寄りってわけじゃないんですけれども。まあ、よく行きますよ。連休中だからピカデリーしか行ってないかな。で、まあ、2、3本ぐらい映画見てきたんですけれども、まあ、多分今日はね、この1本の映画の話をするだけで終わるんじゃないかと、僕は踏んでますけれども。まあ、見てきた映画ね、全部アニメ映画です。はい。ということで、はい、じゃあ今日じゃあちょっと話する映画いきましょうかね。見てきた映画、劇場版響けユーフォニアム誓いのフィナーレということで、まあおなじみ響けシリーズです。はい、まあね、響けシリーズ、どうでしょうね、これまで、テレビシリーズで、1期2期、ありまして、でそれからあれは1回なんか総集編みたいなのってあったんだっけ、ないか。いや、総集編はないか。で去年かな、リズと青い鳥っていう、まあ、ちょっとスピンオフ的なところもあった映画ですけれども、ね。で、まあ、そして、まあ、この春公開された、誓いのフィナーレ。なんと、もう結構ね、もう長いこと続いてるシリーズです。はい。ということで、まあ、見てるという方も、まあ、いるとは思う。結構見てる方はいると思うんですけれども、まあね、なかなかこの響けシリーズはね、ね、途中から見ても、結構わかりますよっていう人、映画というかアニメか、結構ある中ですね、この響けシリーズはね、なかなか途中から見てもいいですよとはね、なかなかちょっと言いづらいところが、あってですね、なかなか難しい、ですけれども、はい、響けシリーズです。まあ、なんで、もうちょっと一気に見たい人はね、なかなかわかんないっていう話をちょっとね、まあ、ネタバレなしで、ネタバレなしで、どこまでいけんの、話せんのかな、このレビューは。まあ、ちょっと話していこうと思いますけれども。まあ、一期、二期っていうのは、まあ、その一年の中の話、その中の一年。で、主人公のね、お前、久美子ちゃんが一年生の時の話を、やっていて、まあ、一期、二期で、まあ、全国大会出場を目指して、頑張っていくっていう話で、まあ、一気に一気と話が繰り広げられていたわけでございますけれども、 はい。で、まあ、今回の映画、誓いのフィナーレ、これは大前久美子ちゃん2年生に学年が1個上がりましたっていうところで、まあ、の話が、まあね、よく詰め込んだなって感じしますけれども、100分ぐらい、ね、詰め込んで、います。で、そうそう、さっきちょっと話を出しました、キーワード出しました、リズと青い鳥っていう去年スピンオフで公開された映画があるんですけども、これはね、時系列で言うと今回のこの誓いのフィナーレと同じく、まあ一つ学年がね上がった後の話、なんですけれども、まあ、こっちはねスピンオフということでオーボエを担当している鎧塚先輩、鎧塚みぞれ先輩と、まあ、フルートね、なんか噂によるとこの番組のパーソナリティもフルートやってたらしいぞという話ありますけれども、まあ、ちょっとそこは置いておいて、フルート担当してた笠木のぞみ先輩ね、のこの2人を中心に描いていた、でこの2人3年生なんですけどね、はい、の話で、まあね、これ監督というか、まあ、作画というところも含めて、本編っていう言い方するとちょっとあれですけどもね、これまでの響けシリーズとはちょっと違った視点で書かれているということで、まあ一応ね、あれかな、出てはいるんだよね、久美子ちゃんとかも、ね、出てはいるんだけど、まあ本当にちょろっとみたいな感じ、でございましたけれどもね。はい、まあそして、まあ、今回の誓いのフィナーレも完全新作です、2年生になって、まあね、まあその新しくね、まあ、部活動ですからね、やっぱり下に1年生が入ってきて、まあその後、先輩になった久美子ちゃんとかがどうなっていくのか、どうやって成長していくのかみたいなところもまあ描かれていくわけでございますけれども、まあね、まあ、ネタバレなしで言うんで、ちょっとなかなか厳しいところあるんですけど、まあもう、冒頭1分でもうね、最初の冒頭1分で、お、マジか、あ、それみたいな、それ、最初に来ちゃうのみたいな、もういきなりぶっ込みですよね。いきなり、もう開始1分でぶっ込んできた、あれとかね。まあ、やっぱりね、高校生ですからね、まあ、それはまあ勉強に部活に、まあそれはまあね、思春期ですから恋にみたいなねところもあって、まあその恋模様みたいなところがですね、まあいきなり最初の冒頭1分で描かれるっていうですね、あ、それ出しちゃうみたいなあ、そうなっちゃうのみたいな、え、まだ始まって1分だけどみたいな、まあいきなりぶっ込まれてですよ、まあ僕もとても驚きましたけれども、はい、まあそんな模様もありながら1年生、まあここ密接に絡んでくるのはやっぱり低音パート、まあ低音、まあわかるかな、まあ吹奏楽部じゃないとあんまりわかんないかもしれませんけど、チューバとかね、まあもちろんユーフォニアムもそうですけれども、低音系パートのまあ1年生がね結構絡んでくるわけで、まあね、作中で、まあ、まあこれ予告編でも言ってから、まあ出しても大丈夫かな、めんどくさいな1年生ということで、まあ本当にめんどくさい1年生がね、なかなか癖の強い1年生が入ってくるわけだ、一番絡んでいたのは、どうでしょうね、久石かなでちゃん、ね、天宮そらさん演じる、ユーフォニアム担当1年生のなかなかできる子なんだけど、なんかこうちょっと1年生の時の久美子ちゃんに似ている感じもあるね、ありつつなんかちょっと腹黒い感じあるよねみたいな、女の子ですけれども、まあまあなんでそんな女の子になっちゃったのかとか、なんかそういう話はね、まあ、作中にもちろん描かれてくるんで、まあね、まあ、もう冒頭だけ見てるとね、なんだこいつさみたいな、本当に腹が立つなって思うんですけれども、まあ最後まで見ると、うん、なるほどねっていう、なかなか可愛いらしい女の子なんじゃないかなという感じで、はい、まあで1年生だけじゃないですね、2年生3年生、まあ の、まあ、模様も当然描かれているわけで、トランペットのエース、ね、高坂玲奈ちゃんとか、3年生もね、ゆうこ先輩、ゆうこ部長か。もうね、で、トランペット、ゆうこ部長。それから、なぜか副部長になっちゃった、中川夏樹パイセンはね。まあ、なんでなっちゃったのかっていうところは、これ2期の最後の方、わかるんですけども、みたいな話で。まあ、描かれていくわけですけども、これね、まあ、なんかまあ、ポッドキャスト他局という言い方をするのはあれですけども、そこはにっていうね、超有名ポッドキャストを、まあ、皆さん、まあ、聞いてる方もいると思うんですけど、年の特集でもね話してたんですけど、まあこれ間違いなく響けユーフォニアム、これ3期ないしは、新作劇場版これ来るでしょうね、次ね、間違いなく来るでしょう。ということで、まあね、いろいろ話に関してこのね、今回の誓いのフィナーレに関してはこれ、ね、いろいろ話したいことあるんだけど、なんでしょうね、僕も、まあ、吹奏楽部にいたというところもあって、まあ、なんかいろいろこう人間模様を描くところがね、まあ、すごくうまいなって思いましたね。なんかいや、あるあるあるある、そういうのあるよねみたいな、こうすごく納得のいく感じでね、話が展開されていって、本当に上手だなって思いましたね。なんか思春期特有のこう、なんでしょうね、まあ、思春期特有の、そして吹奏楽部特有のこう女の子と女の子の話、まあ、その人間関係のねっていう話とか、まあ、作中ちょっと出てくるかな、まあ、男子部員もいるわけですよ。まあ、私も男子部員でしたよ。いや、まあね、その男子部員同士の、まあ、その男同士でしかわからないよねっていうところの描き方とかすごい上手だなと思って、でやっぱり男と女やっぱりちょっと違うよね考え方、いやだからまあこうなんでしょうね、いやこう分かり合えるのって難しいよね、特に吹奏楽部みたいなのって、まあ正直男子なんてもうもうのけもの扱いされてますからね、もう力仕事専門でしょみたいなねまあまあそんなね、ちょっと立ち位置的にはなかなか厳しい男子部員ですけれども、まあ、まあそういうところもちょっと描かれつつですよ。まあ、やっぱり女の子は女の子だし大変だねっていうのはすごくよくわかる映画だったなと思います。いや本当にね、いやなんかね見ていてね、ちょっとね、なんかその当時ね、やっぱり僕が高校生だった時のこととかをこういろいろこう重ねてね、こう考えるところとかもあって、いやなかなかこうね、見てるとこうね、人によってはちょっと辛くなるかもしれない、僕もねちょっと辛いなって思うところありましたけどね。とか結構ね、作中共感できたのはやっぱりこう小さい頃からずっと楽器をやっていた人と、高校になってからデビューし始めた子のこうどうしてもそのレベルの差がねみたいなところの描かれ方とかも、まあこの作中の今回のね映画のある意味一つポイントになってるところなんですけども、まあそこもね、まあ難しいよねとか思いながら、まあいろいろ本当に考えさせられる作品だったなと思います。まあ別に水曜科学やってない方もね、ずっと見てたっていう方はぜひ見てほしいなって思うし、まあ多分この後間違いなくこの後続編みたいなもん、まああるでしょうね。最後の終わり方はね、もう続編書かざるを得ないでしょみたいな感じの描き方だったんで、ちょっとまた多分また来年とかなのかな、出てくると思うんで、まあ、ちょっとそこは楽しみにしたいなというふうに思います。ということで、まあ、大してレビューっていうレビューにはなってなかったね、劇場版響けユーフォニアム誓いのフィナーレ見てきたという話でした。今回はこの辺で終わりたいと思います。まあネタバレなしで話すのは結構厳しいね、ネタバレありでなんかいろいろ話を聞きたいという人は、まあそれこそさっきちょっと名前出しましたけど、そこありさんとか聞いていただけるんじゃないですかということで、ここまでのお相手からです。ポチサパさん、パーソナリティわがでした。それでは皆さん、また次回までお元気で。さよなら。